聖書朗読列王記上10章1節から10節、旧約聖書547ページ。列王記上10章1節、シェバの女王は主の御名によるソロモンの名声を聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。彼女は極めて大勢の随員を伴い、香料、非常に多くの金、宝石をラクダに乗せてエルサレムに来た。ソロモンのところに来ると、彼女はあらかじめ考えておいたすべての質問を浴びせたが、ソロモンはそのすべてに回答を与えた。王にわからないこと、答えられないことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンの知恵と彼の建てた宮殿を目の当たりにし、また食卓の料理居並ぶ彼の家臣、丁重にもてなす給仕たちとその装い、献酌官、それに王が主の神殿で捧げる焼き尽くす捧げ物を見て、息も止まるような思いであった。女王は王に言った。私が国であなたのご自責とあなたのお知恵について聞いていたことは本当のことでした。私はここに来て自分の目で見るまではそのことを信じてはいませんでした。しかし私に知らされていたことはその半分にも及ばず、お知恵と富は噂に聞いていたことをはるかに超えています。あなたの臣民はなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたのお知恵に接している家臣たちはなんと幸せなことでしょう。あなたをイスラエルの王位につけることをお望みになったあなたの神主は讃えられますように。主は常しえにイスラエルを愛し、あなたを王とし、公正と正義を行わせられるからです。彼女は金120キカル、非常に多くの香料、宝石を王に送ったが、このシェバの女王がソロモン王に送ったほど多くの香料は二度と入ってこなかった。新約聖書ルカによる福音書11章29節から32節、新約聖書の129ページです。ルカによる福音書11章29節から。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。ご一緒にお祈りします。天と地の造り主、私たちの命の源なる神様、あなたは今日も私たちに朝を与え、目覚めさせ、この場に集わさせてくださいました。もう一度仲間たちと共にあなたの皆を称えることができますことを心より感謝します。今日は世界聖餐日に定められています。あなたの御子イエス・キリストが私たちのために世に下られ、私たちと共に歩まれ、そして私たちの暴力と無関心と 高ぶりのゆえに傷を受け残虐な死を死に、そのイエスをあなたが新しい命によって天に召された、そのことを記念する牧歌にあって、私たちも世界の各地にあってあなたの名を呼ぶその牧歌の中に加えさせてください。そして神様、私たちは自分たちのためだけにあなたに従うわけではありません。私たちの群れから去って行かれた方々、今日この教会に参加しようと思ってもできない人々、いいえそればかりかあなたの皆を呼ばない人々にとっても、あなたは私たちの贖い主創造者であられます。その人々のためにもイエスが血を流されたことを覚え、今日この礼拝を守りたいと願っております。霊なる神様、どうぞ私たちの偏見や先入観念を砕いて、あなたに従う者たちとして新しく作り変え、そして日々の歩みの中へと私たちを礼拝を通して送り出してくださいますように。そしてその中で私たちが出会う人々に、私たちの家族、親族、友人、社会の中でつながっている人々に対して、あなたの大いなる愛を証ししていくことができますよう導いてください。今日の礼拝の中であなたが聖霊を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。新約聖書のテキストに基づいてお話を一応しますが、旧約聖書のテキストが新約聖書で紹介されているシェバの女王についての元テキストであるということは今お聞きいただいて分かったかと思います。新約聖書の今お読みしたテキストのテーマは異邦人です。ヨナは異邦人の都市ニネベに派遣され、最終的にこの異教徒たちは悔い改めました。南の女王とは南西アラビアのシェバの女王様のことであり、ソロモン王の英知と富を聞いてエルサレムにやってきた、そのようなエピソードで知られており、このシェバの地域には女王様とソロモン王の間に生まれた子どもたちの系譜という伝説まであります。つまり彼女も異邦人です。イエスは印、つまり自分が神に由来するということの証明を要求するこの世代、この世代というのはイエスと同じ時代のユダヤ人たち、とりわけ多分イエスを拒絶する人々だと思いますけれども、これを悪しき世代と呼びます。先ほどの翻訳では横島という古い言葉が使われておりましたが、そして異邦人との比較においてイエスと同時代の現在あるイスラエルについて対して問いかけています。ある日本語の辞書によりますと、異邦人とはまずは外国人、異国人の意味です。そして2番目の意味として、聖書でユダヤ人以外の人々を呼ぶ語と言われていて、この説明は正しいと思います。つまりはまずはこの土地の生まれでない人を指しています。さらに、もう少し詳しい辞書によりますと、ユダヤ人以外の人々についてもうちょっと説明がございました。こう書かれています。ユダヤ人の立場からユダヤ人以外の民族を指す言葉、ヘブライ語でゴーイーム。ユダヤ人は神の選民として、選ばれた民としての自覚を持ち、唯一の神ヤハウェへの信仰と厳格な律法を保持し、そのことによって異邦人を排除するに至った。この排他主義はキリスト教内にも持ち込まれたが、使徒パウロは異邦人の使徒たる自覚を持って伝道し、キリスト教が世界宗教となる端緒を作ったと、やや詳しく説明されています。この、ユダヤ人以外の人々という、意味での異邦人、という、単語について、この排他主義は キリスト教内にも持ち込まれたとある点に、やはり注意したいと思います。この背後にはキリスト教会が神の民としての特権的な地位をユダヤ教徒と交代するようにして継承したという、キリスト教会の中で何世紀にもわたって引き継がれた理解がございます。別の言い方をするとユダヤ教徒はキリスト教に改宗する以外には救われないということになります。でさらにこれをより一般化すればキリスト教徒しか救われないということになります。この考え方は実はそのままの形では新約聖書のどこにも書いてないのですけれども、全くその通りだ、だから貧民救済などをしてもキリスト教徒にしない限り何の意味もないのだと言わんばかりの、キリスト教徒以外は地獄に落ちるということをはっきり言うプロテスタントの教会教派は存在します。その教会教派のプログラムといいますか信仰告白の中に箇条書きの中にそう書いてある団体もございます。だから排他主義というのはあるんですね、キリスト教会にも。ちっちゃなエピソードをご紹介します。目撃者は私ではなく村上博史先生なんですけれども、日本のプロテスタント教会の州法、今週の私たちの州法には出席者数とか書いてありますけれども、その項目の中に異邦人と書いてある項目が あった、彼の教会ではなくて訪問された先でしょうけど、この意味は皆さん想像がつきますね。日本人でまだキリスト教徒になっていない人のことですよ。つまりその教会はキリスト教徒が自分たちを異邦人でないという自覚を誇っていたわけです。聖書の言葉遣いから言うと我々全員が異邦人です。我々異邦人キリスト教徒です。ヨナの話を見てみましょう。あそこのお魚の半分がなんかちょっと三枚おろしに近くなってヨナの物語は、今年の教会学校夏のお楽しみ会のテーマでした。ヨナが大きなお魚に飲み込まれ3日2晩その腹の中にいたというエピソードが、有名で、そのエピソードにちなんだ工作ですね。ヨナ書ではこのお魚のエピソードは、異邦人の都市ニネベに行けという神の命令からヨナが逃げたというエピソードと、そしてお魚によって守られて今度こそ本当にニネベに行くというその間にお魚が配置されています。歴史上のイエスはプログラムとしての異邦人伝道は持っていなかったというのがどうも定説です。イスラエルの失われた羊たちのところに行けという言葉が残っています。しかし神の王国を宣教する際にイエスは外国人、異邦人に対して否定的な態度を取らないというのがイエスの非常に大きな特徴です。シリア・フェニキア人の女性の娘を治してやったり、サマリア人であるレプラ罹患患者たちに癒しを行ったり、良きサマリア人の例えを語ったり、あるいはヨハネ福音書ではイエスはサマリア人女性と井戸端でお話をしていますね。で、異邦人伝道が宣教の大綱領としてそれをやるべしというふうになるのは復活信仰が生まれて原始キリスト教が始まってからです。でもそれ以降もユダヤ人にしか伝道しないというんで結構だという立場のキリスト教もありました。イエスが語りかけている群衆は間違いなくユダヤ人、ユダヤ教徒たちです。印を求める悪しき世代とは一体何でしょうか。先ほども申し上げましたが、彼の神の王国の宣教が神から来ているということを証明してみせろという要求だと思います。実は彼が行った病気の癒しや悪霊払いというのは神の王国が天から地上に降りてきて君たちの上にポッと触ったよという意味だとイエスは言っています。 だからあれが証拠なのです。でもそれを認めない人々は、いや悪霊払いが生じているってことは認めようって言ってるんですね。だから私たちとは世界観が若干違います。しかしイエスがやっている悪霊払いは、悪霊どもの首領であるベールゼブルとつるんで、取引してやってるだけだ、神による悪霊払いではないはずだという非難が伝えられています。ヨハネによる福音書では、イエスがパンの奇跡を起こしたときに同じ要求が向けられます。つまりパンの奇跡を起こしたということは認めようと、でもこの奇跡が天の神から来ているかどうかお前証明できるかという問いかけです。でそれに対するイエスの答えは、私が命のパンだ、天から下ってくる命のパンだと答えています。つまり私と父は一つなので、私以外に証拠はないという返答だと思います。ではヨナがニネベ人たちにとって印となったように、人の子もまたそのようにこの世代にとって印となるだろうとは一体どういう意味でしょうか。一つの読み方は次のようかと思います。ヨナは異邦人ニネベ人たちにとって神ヤハウェへの改心に基づく救いの印になった。つまりヨナという預言者は異教徒の救いの印になった。同様に人の子イエスは現在のイスラエルの大多数の人々にとってヤハウェへの悔い改めを拒絶することに基づく滅びの印になるだろう。イエスの存在が君たちにとって滅びの印になるだろう。そういう多分逆対応の読みがあり得るかと思います。でこれは、旧約聖書にもある預言者的な威嚇です。しかし発言は全体としてイスラエル民族全員の改心を目指しています。だから動機は積極的なんですけど、言ってることは脅しです。でこの威嚇という態度、それ自体を私は好ましいとは思いません。でも場合によっては必要なのかもしれません。皆さんは、スウェーデンの15歳の高校生ですかね、グレッタ・トゥンベリさんという人についてのニュースをご覧になりましたか。先月ニューヨークの気候行動サミットで各国首脳に対して環境保護の視点から怒りの発言をなさったお子様というか少女ですね。科学的データが示す事態の深刻さを前にしても、自国の経済的繁栄にすがりついて本当の対策を先延ばし先延ばしにすることで嘘をついて、私たち子どもから未来を奪うあなたたち大人が許せないって言ったんですね。これも威嚇です、ある種の。この場合各国首脳たちが今イエスの言葉で言う今の世代に、また、お子さんたちがこのトゥンベリさん、彼女は子どもの環境グループの代表ですので、そのお子さんたちがヨナとニネベ人たちに類比的になるかなと思います。つまり指導者たちは威嚇されながらも考え方を改めてほしいという訴えを受けているのだと思います。私たちはどうでしょうか。ニネベの人たちがヨナのメッセージに反応したように、イエスがもたらした神の王国に照らして考え方を改めるべき点を自分たちの問題としてきちんと意識できていますでしょうか。我らこそが神の民である、私たちだけが救われるという豪語するとき、これキリスト教の伝統の中にある考え方ですが、おそらくイエスはこう言うでしょう。ニネベの男たちは審判に際してこの世代の男たちと共に起こされるであろう、これ復活させられるであろうという意味です。最後の審判で万人が復活します。そしてこの世代を弾劾するであろう、彼らはヨナの宣教に向けて改心したのだから。つまり、復活思想に関してイエスはここでは死んだ人全員が復活するというタイプの考え方をまず、取っていまして、もう一つの考え方は救済されるものだけが復活するという考え方、両方あります、どっちでもいいです。 そしてイエスは、異邦人たち、異教徒たちの改心をヨナ書に習いまして、ユダヤ教徒たちの信仰と全く同等のものとみなしています。従いまして、私たちが異邦人とみなす人々、州法に異邦人と書かれた人々ですね。もっと言えば、まあ、非常にはっきり言って自分より劣っているとみなす人々、その人々が私たち自身を審判に際して告発する可能性を考慮に入れるべきなのではないかと思います。そこには社会一般におけるあらゆる差別が含まれますでしょう。人種差別、女性差別、性差別、職業差別、その他もろもろ。しかしイエスの威嚇は、単なる威嚇ではなく救いを告げる宣教の言葉でもあります。こう言っています。そして見よ、ヨナよりも大いなることがここに。新共同訳聖書の翻訳は、もしかしたらここにヨナに勝るものがあると書いてあって、そのここは何を指しているかというと、ニネベ人が悔い改めたという出来事を指しているように読めるかもしれないなと今思ったんですが、原文は、私の、理解によれば、ここです。今ここ、今ここにヨナを超える出来事があるということです。それからある翻訳はヨナを超える人がここにいるって言って、イエスが自分のことを指さしているっていう解釈する翻訳があるんですけど、文法的に間違いです。物かこととしか訳せない中性単数形という形をとっています。ヨナに勝るものないしことがここにある。何があるんでしょうか。神の王国です。それがある。そして私たちにとって、今私たちがヨナに勝るものがここにあるという時、何があるんでしょうか。それは人となられた神の王国イエス・キリストです。これを告げるのが福音宣教です。さて、ではシェバの女王の、お話に移りましょう。列王記の10章をお読みしました。もう一つ別の後の時代の際話が歴代史に出ております。彼女はソロモンの知恵の名声を試そう、その神殿の、宮殿と神殿の財宝をこの目で確かめようと思って、アラビア半島の端っこからやってきて、これは本物だということで圧倒され、大量の貴金属と香料をソロモンに送ったと言われております。その異邦人である彼女が審判に際して死者たちとまたまた共に起こされて、イエスを拒絶するこの世代の男たちを断罪するであろうという言葉になっております。イエスは自らが体を通して表現する神の王国を、ソロモン王様の、イエスから見て1000年以上前の王様ですが、王の知恵と栄華になぞらえると同時に、ソロモンよりも大いなることという比較級の表現を使いまして、神の王国をソロモンよりもより上に置きます。だからこそその神の王国を拒絶する、者たちはソロモンを称賛した外国人の女性女王によって告発されるという理屈になっています。告発者が女性であるということに関連しまして、もうちょっと補いたいことがございます。それは生前のイエスに付き従った女性たちについての次のようなイエスの言葉です。君たちはなぜ着物のことで思い煩うのか。野の草花がいかに育つかをしかと学べ。それらは骨折らず紡がない。しかし君たちに私は言う、栄華の絶頂にあるソロモンはこれら草花の一つほどには装われていなかった。ご存知の言葉と思います。野の草花は紡がない。これは女性の典型的な家内労働をしないで野の草花のようにイエスに従う女性たちがいたということを示唆しています。そしてこの女性たちが 栄華の絶頂にあるソロモンよりも美しく装われているという言葉です。なぜでしょうか。それは彼女たちがイエスと共に神の王国を生きたからです。そして見よ、そのソロモンより大いなることことがここに。ソロモンよりも大いなることとは、神の王国のことなのですけれども、ソロモンは賢者、智者の代表的な存在です。ですから、今日のお話のもう一つの隠されたテーマは知恵なのです。ソロモンは箴言、コヘレトの書、雅歌の著者と、みなされております。一世紀の歴史家ヨセフスはソロモンの時代から連綿と受け継がれてきた悪霊払いの処方箋があると言っています。だから民間信仰レベルでもソロモンは智者なのです。で、その知恵とは実は中近東世界全般に見られる文化の伝統です。エジプトにもバビロニアにも知恵があります。イスラエルにもそしてあり、そしてそれらの知恵の思想は珍しいことにインターナショナル、インターカルチュラルなのです。我が国はとかって言わないんですね、知恵は。でヘレニズムの時代、ギリシャ語が使われるようになった時代に下がりますと、イスラエル文化の中で知恵が道路に立って女性の姿で人々に呼びかけます。神は天高くいるんですけども、知恵を通して世界をその神が作ったという知恵が女性の姿をとって路上に降り立つんです。そして私は神が世界を作るときそこにいたんだ、だから私の言うことに耳を傾けて私から学べと言います。イエスの言葉にもそれに近い言葉が残っていますね。私の首輝きは負いやすくってやつです。すべて疲れたものを私のところに来て私から飲んで私から学びなさい、そうすれば安らぎを与えよう。あれは女性の神である知恵が語る言葉をイエスが語っております。神話においては、それは立派な女神様で、エジプトではアマットという神がそれを振るんですけれども、イエスの伝承においてはソロモンより大いなるものとしての神の王国の知恵を担った女性たちとしては、これは単なる神話ではなくて我々の社会生活上の価値観とも結びついて、我々大抵特に日本は女性蔑視が強烈に厳しい国ですので、大いに今日聞く意味がある言葉であると思います。イエスにはこのような言葉も残されております。あなたを私は讃えよう、父よ、天と地の主よ、あなたは智者たちと賢者たちからこれらのことを隠し同じことを緑子たちに啓示したのだから。これは神の国の啓示でしょうね。しかり父よ、このようにあなたの前にあってあなたの意にかなうことが生じた。智者たち、賢者たちと緑子の対比は知識のあるなし、伝統を持っている持っていないという違い、有識者たちと無知なるものの違い、そして神の王国は無知なるものに啓示されます。同じようにイエスは健康なものと病気の人を対比し、神の癒しは病気の人に及ぶと宣言します。同じようにイエスは富めるものと貧しい者たちを対比し、極貧者たちに神の王国を約束します。つまり、神の知恵は、そしてその普遍的な知恵はそのような形で示されました。私たちの聖書はその伝統を伝えております。ならば私たちは世界聖賛美を祝う際にそのことを胸に収めつつ、イエス・キリストの到来を祝いたいものだと願います。お祈りいたします。恵み深い神様、あなたの知恵はいかに深く私たちの想像力を超えていることでしょうか。あなたが御子イエス・キリストをこの世界に使わすことで示してくださったその愛に 私たちが答え、私たちの今までの思い込みを改めて、あなたに従うことを新たに許してくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では賛美歌498番を歌いましょう。お立ちください。